西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮文学案内は、西宮が生んだ名作涼宮ハルヒと題して、ナビゲーターに作家で文芸レクチュラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
あの、土井さん、新しい本が出まして、
あ、これはね、はい、実は、リメイクの、新刊で、完全に新作ではないんですけども、まあ、ここちょっとしばらくはこれの仕事でかかりきりになってまして、
電子書籍で以前お出しになってた。
そうです、そうです。Kindle 版で、トリオソナタというのを、出したわけなんですけれども、はい、それをさらに紙で、読めるように、これは何というかというとですね、プリントオンデマンドというですね、新しい、はい、紙の本の出し方がありまして、うん、Amazon で、クリックしていただければ、うん、電子書籍でも読めるし、紙の本でも読めますよというのをやっております。
今の時代ですね。
そうですね、まあ、新しい試みですね、はい、
ということで、ね、今まで4回にわたって西宮が生んだ名作涼宮ハルヒということで、まあ、今日は特にですね、皆さんからのご質問などもお寄せいただきながら、それにお答えいただいたり、そしてまたすごいスペシャルゲストも今日お迎えしているということで、ぜひ皆さんにも番組にいろいろ参加していただきながら進めていきたいと思います。番組へのメッセージとかね、質問、ファックスは 0798-375514、0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。というところで、
はい、
すごいですよ。今日はアニメ涼宮ハルヒとクールジャパンというタイトルでございまして、
クールジャパンってね、何でしょうね、なんかよくわからないんですけれどもね。
でもなんかこう、国を挙げて今ね、日本を売り込もうということでクールジャパン、外国に向けてこうアピールしてるんですよね。
なんかね、アベノミクス の、 はい、3本の矢の3本目がクールジャパンだということを聞いて、はい、大丈夫かなってこうちょっと思ってるんですけれどもね、はい、どうなるんですかね。
アニメーションだったりとか、いろんなまあ日本の文化を、
売り込むらしいですよ、はい、それが成長戦略になるんだそうで、はい、ちょっとね、まあ、西宮としてもですね、ぜひぜひなんか春日を売り込んだらどうかなとか思ったりもするんですけれども ね、
じゃあそういう意味で今日来ていただいたこのゲストの方にも、その大きな役を担っていただかなくちゃいけないということで、今日のゲスト、いいですね、じゃあ土井さんからご紹介いただけますか。
今日ちょっとお連れしました、はい、アニソンシンガーで現役大学生、井上ひかりさんを今日はお連れしました。
はい、今日はようこそお越しくださいました。
はじめまして、今日よろしくお願いします、はい、
とってもキュートで素敵な、ね、
2人並んで座ってると、美女と野獣というね、そんな感じで、いいかなと思うんですけれども、
よう分かった、うん、どういう接点なんですか、土井さんと井上ひかりさんは。
はい、馴れ初めはですね、はい、昨年、神戸市で行われたアニメフェア関西というのがありまして、はい、でそこに私は例によって涼宮ハルヒ のレクチャーをしておったわけなんですよね、
はい、
でその時に、うん、楽屋がですね、なんか大所帯の楽屋 でそこで差し入れのお弁当をですね、食べているとですね、井上ひかりさんが、同じようにお弁当を食べてらっしゃって、でそこでまあ私がナンパしたという、まあ、そういう感じで、はい、
びっくりしましたでしょう、声かけられた時。
そうですね、最初ね、お召しいただいて、
名刺渡しましたね、
はい、お召しいただきました、はい、いただいて、
名刺渡すナンパってのもなかなかないです
ね、まあ、怪しいものではないぞと身分を明かしてということなんです。
はい、そうです、う
ん、
はい、
なんかフォローしてくださいちょっと、
ということはやっぱり鈴宮春日が結んだお二人の縁ということなんですか。
あ、まあ、確かにまあそう 言って言えないことはないですね。
井上ひかりさんは、ま、女性でございますからあんまり年聞くのもあれやけど、
はい、
でもまだあの現役女子大生ですから、
はいはい
ね、10代
19歳ですね。
ああもうちょっとでお酒飲めますね
そうですね来年
そうきますかということは鈴宮春日さんのあのシリーズとは、はい、結構じゃあリアルタイムで同じぐらいの年代のイメージで出会ってっていうことですかね。
私の方はちょっと遅かったんですけれども、うん、あのま、アニメ版が放送され終わった後にあのレンタルビデオ屋さんで借りて見たのでちょっとシーズン的にはずれちゃったかなっていう感じは。
あの放映中は中学生ぐらいでしょ。
そうです ね中学1年生、
ね、やっぱ中学1年生があの深夜アニメを見てたらやっぱ飽きませんよねそれはね
そんな夜更かしして飽きませんってね、ご両親に怒られますもんねそれこそ ね。
でもなんかあの鈴宮春日を借りてみるなんかきっかけがあったんですか。
あのその頃あの何ですかね、曲としてゴッドノーズって言って途中の挿入歌であるんですけども、その曲を先に知ってすごくいい曲だなと思って入ったのがその鈴宮春日の世界だったので、
うん、あ曲から入ったわけだ、
はい、曲から先に入りました。
ゴッドノーズはあれはあの、はい、あオリコンでチャートに上がってましたっけ。そうじゃないですね、どっかで耳にしはったんですかね。
あの友達がカラオケで歌ってたりとか。
カラオケで、
はい、
なるほど。
そうなんです。
そうきますか、
はい、もうそんなにやっぱりポピュラーなナンバーになってるんですね、
はい、
アニソンっていうのは、
ね、はい、
はで、あの時ね、あの番組の中でもお届けしましたけど、ハレハレ愉快、
はいはい、
あれもなんかすごい絡んでるんですってね。
あのね、ハレハレはね、なんかあの世界中の人が、はい、あのネットにね、こう踊っている映像を投稿する、うん、その一つのジャンルになってるらしいですよね。なんかそういうのはあの直接ひかりさんなんかご存知ですか。
そうですね、まだその全盛期に見たっていうよりはやっぱりちょっと遅れて見たんですけれども、うん、こう路上で、うん、こういろんなコスプレをして踊ってる方の動画とかはちょこちょこ見て、あすごいなっ って
自分もやろうかなみたいなのもなかったんですか。
いやもう恥ずかしくて
なんで
恥ずかしくてできないかなと思って、うん、いましたけど、でも生で見てみたいなと思いました。
ああ、
その現場を。
ハレハレダンスはあの、はい、中学生の頃とか高校生の頃とか、はい、やっぱりあのお友達で踊って投稿する人もやっぱいました。
投稿はいなかったですけど、やっぱりみんなカラオケでとりあえずハレハレ入れるかって言って入れて、もう踊る担当、歌う担当みたいなのありましたね。
ちょっとなんかあの想像を絶する、ね、ことになってますね。
だから、はい、鈴宮春日からもそこまでも本当にこういろいろと
広がってるんですよ ね。
広がりがすごいですね。
でそうするとあの曲を聴いてあのアニメを見たという感じで、はい、そのアニメをどうですか、はい、春日のアニメを見た感想というかどんな感じですか。結構あの全部見はったんですか。
全部一応見たと思うんですけど、まあ、記憶がいかんせん数年前見たものなので、うん、ちょっと曖昧な部分はあるんですけれども、当時やっぱり中学生だったので見てた時が、うん、まあ、中二病真っ盛りと言いますかあの超能力とか未来人、うんとか宇宙人とか出てくるんですけども、ああいいな春日いいな私も会ってみたいなとか、自分超能力ちょっと使えないかなとか思ってみたり、そういうことはありましたね。
結構ハマったんですね。
ハマりましたね
危ない、そのねクラスの自己紹介でつい言ってしまったかもしれませんね
そうですね、
私のところへ来なさいとか言ってたかもしれませんね
なるほど。
そうですか。
で今ね本当にあの聖地巡礼、はい、西宮にはねたくさんの方がいらっしゃるんですけれども、はい、井上ひかりちゃんもなんかね、はい、改めてまたあのいろんなスポットを巡ってきはったんですって。
はい、はい、あのあ何でしたっけ、紅葉園の上がった高校、うん、北高でしたっけ、
北高ね、
はいはい、に行ってきたんですけど、
行ってきたんですか、
あの坂を、
はい、
はい、
もうしんどいですね。
まさか歩いて行ったんですか。
歩いて行きました、
すごい、
本当バスに頼りたかったんですけれども、いろんななんか途中途中でこうガソリンスタンドがあったりとか、うんうん、橋があったりとかっていうアニメでちょこっと出てきたスポットを見るにはやっぱり歩くしかないっていうことで、
どうですか上まで上がった感想は。
いやまあ大変だったんですけれども、やっぱり景色が綺麗ですね。
あ
絶景ですね。どうです
か、やはりこう西宮が誇るね、なんか夜景スポットだという噂もありますけれども
うーん、ねえ、
でもまあそうやってこう春日をあの学生の頃に見てで、はい、まあ、それとは別になんかあのアニソンシンガーになられたのはあの、はい、これは確かあのコンテストですけれども、なんかそういうきっかけは何だったんですか？
はいはいはい、2008年にあった全日本アニソングランプリ第2回なんですけども、それで審査員特別賞をいただいて、
はい、
で今のこの、まあ、立場といいますか、
あのあるんです、ね、それは自分で応募したんですか？
はまあ、一番最初は自分でっていうよりは、うん、母が勧めてくれて。
なるほど、
はい、
そういう時代なんですか。
見抜いてはったよね、お母さんは。
でもその前まで全く私本当にカラオケでもあんまり歌わない子だったんですよ。小学校中学校ぐらいから友達と行き出して、うん、あ歌楽しいとかって思い出したんですけれども、うん、本当になんか音楽にもあんまり興味がなかったっていう子だったんですけど、それこそなんかアニメにハマり出してからアニソンから始まり、こういろんな音楽を聴いて、あすごいな音楽っていいなって思い出した頃だったので、うん、本当すごいいいタイミングで話もらったなとか。
あでも、ね、そうするとあの、はい、特にその歌のレッスンを受けてなんか準備してあのを受けたっていう
っていうわけではないですね。
もうこれはあの天性の才能というものです ね,
そうですね。
やはりこうね、天はあの 二物を与えるというその格好の例では
三物ぐらい
三物ぐらい
与えられてるんじゃないかと思うんですけど、でその2008年にその全日本アニソングランプリで審査員特別賞受賞なさって、はい、もう明くる年の2009年には、はい、戦場のバルキュリアで声優と歌手デビュー、
はいはい、
トントン拍子ですね。
本当にもうありがたいことですよね、う
ん、これあの戦場のバルキュリアはあの松井さんひょっとしてご覧になったことはないですか？
ないです、ごめんなさい。
これあの深夜ですね、確か
やってたのはね、はい、
僕もあの放映中は見てなかったんですけど後であの見ましたけれども、
ありがとうございます。あの
なんか役柄がね、はい、ありましたよね、出演あの声優として出演している役柄っていうのが、
はい、アイシャノーマンっていう12歳の女の子のキャラクターをやらせていただいて、はい、
12歳、
はい、12歳のもうちょっと声高くキャピッとしてとか言われながら
なるほど
やってたんですけども、
アフレコは大変なんでしょう、声優さんは
大変ですね。もうオーラがやっぱすごかったですね、
うん、あそう、
はい、もう普段から話してらっしゃる声ももうなんて美声みたいな、はあ、耳が幸せとか思いつつ自分の前になると、はあ、どうしようどうしようって言ってなってましたね。
もういろんな声が、ね、皆さん出せるんだよね、声優さんって。
本当七色の声持ってらっしゃるなと思いますね。
へで声優だけじゃなくて、はい、その歌も、
はい、
これは何あのエンディングとか、オープニングとかの歌を担当なさったんですか？は
い、そうです、2クール目のエンディングで一つの願いという、まあ、曲を歌わせていただいて、うん、あと一番最終回のだけのためのエンディングで、はい、ブライテストモーニングという曲を歌わせて、その2曲を戦場のバルキュリーでは歌わせていただきました。
え、最終回のみのエンディングっていうのは何、はい、放送の中の最後の1回だけに流れたという、はい、
そうなんです。
ちょっとあの幻の曲的なイメージですよね。
本当になんかもうそれだけのために歌わせてもらって、うん、本当に光栄な限りといいますか、非常にいい経験をさせていただきました。
最終回を見てない人は聞けなかったというね、そういう幻のね、うん、曲みたいなものですよね。
で、まあ、これは CD に収められて、
はい、でも CD の方には、うん、あの本当のアニメのエンディングには戦場のバルキュリア人声優人たちの方々がみんなで歌ってるんですよ。
コーラスで、
はい、コーラスと言いますか、もう私含め、私はむしろアイシャノーマンとしてって言ってもいいぐらい、
役柄のイメージで、
はい、と言いますか、もう声優関わった声優さんみんなで歌ってるものなので、それが CD になってないっていうのが本当に私としても残念だなっていう。
あ、そうか、 CD はあのお一人でね、
もう私だけなので、
それはきっと大人の事情というものなのではないかなと思いますけれどもね
でもやっぱりね、本当にあの思い出の一曲だと思いますので、はい、じゃあ今日はその井上ひかりさんが一人でお歌いになってらっしゃるバージョン、
はい、
でお届けしたいと思います。ブライテストモーニングです。 5月の西宮文学案内は、西宮が生んだ名作、涼宮ハルヒと題して、ナビゲーターに作家で文芸レクチュラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。さあ、そしてその4回目、アニメ涼宮ハルヒとクールジャパン。今回は特別ゲストに現役女子大生のアニソンシンガーの井上光さんもお迎えしています。というわけなんですが、井上さんはずっと神戸。
はい。
ね、神戸で生まれて、
はい、神戸で育って
今も神戸在住ということ で、
はい、そうです。
やっぱりこうなんか阪神か、ね、西宮とかも多分遊びにいらしたりとかっていうことはあったと思うので、
ちょこちょこガーデンズに行ったりとか、う
ん
う
ん
う
ん、やっぱりガーデンズですね。
ガーデンズですね。
もろもろガーデンズみんな来ますもん ね。ところでね、はい、せっかくアニメの話をね、はい、してくださるというのでお聞きしたいんですけど、はい、例えば はい、自分が見ていた涼宮ハルヒのアニメで、声優としての自分がやってみたい役柄っていうのはやっぱあります？
あ、そうですね、声優としてやってみたい、
はい、やっぱ三味線とか
まさかのそこっていうところですけどねそうですね、やっぱ自分の好きなキャラクターが長戸ゆきなので、ゆきをやってみたいかなっていうところは、うん、
長戸ゆき強しですね。これはそうですか、
はい、ありますかね。
長戸ゆき、はい、電波セリフも全部、こうしかまずに言えますみたいな、ね、
本当に私ちょっと紙なところあるのでそこは頑張らないといけないですけれども、はい、
そうですか。やっぱりアニメをこう、はい、リアルタイムで見て育って方がこうやってね、こう声優アニソンシンガーになってくるっていう、こういうのはやっぱり日本の、まあ、これがやっぱクールジャパンですかねという、まあ強引な結論ですけれども、
そうですよね。今後だから本当に国外に向けてもどんどんとね、いろんな意味でこう打って出てってほしいなと思いますしね。
そうですよね。で、例えば春日といえばね、この頃聖地巡礼に来られる方なんかも結構コスプレでね、こう歩いてはったり、はい、うんうん、まあアニメフェアの時などでもそのコスプレのコーナーがあったり、うん、まあ、そういうコスプレ文化みたいなものがアニメと一緒にね、こう育ってきてるような感じはあるんですけれども、
そうですよね、海外でもねすごいコスプレブームらしいですし、
そういうのは実際コスプレをされてるお友達とかいうのはいます？
友達でやってる方もいますし、私も高校生まではやってましたね。
やってたんですか？それは知らなかった。
いや、やってました。
何を着てましたの？
ですね、わかるかどうかは危ういですが、ヘタリアっ て、
ヘタリアですか？そうですか。わかってしまうところがなんで。
青のエクソシストとか。
わかってしまうところがなんで。
すごい。
やってましたね。
長戸のコスはしたことないですか？
長戸コスやってみたかったんですけどね。どうも紫の髪の毛が可愛く似合うかどうかっていう。
ぜひ次回はチャレンジをちょっと、まあ、やってみてほしいなと思いますけれども。
でも本格的なコスプレってやっぱりもうそこまで全部決めるわけですね。
バッチリですね。
バッチリ、
はい、もう目の色までっていう方もね。
じゃあ今カラーコンタクト入
れたりと、カラコン入れて、
うわこれはすごいことですね。
はい、
まあ、でもこういうのってね、やっぱり海外の方が例えば YouTube にね上げてらっしゃるのもコスプレでこう踊っているのをねよく上げてるわけで、うん、
はい、
そういうのをまあ発信するのがクールジャパンなのかなと思ったりもするんですけどね。
なるほどね。やっぱやるならとことん、
そうですね、
なりきるというか。
そうですね、もうなりきらないと逆に恥ずかしいですからね、うん、もうその現場にいると中途半端が一番恥ずかしいので、はい、
例えば西宮もね、今涼宮ハルヒで聖地巡礼で皆さん海外からもね来はりますけれども、うん、コスプレ OK ですよっていうことをね言うだけでも随分来やすくなるんじゃないかなと思ったりもするんですけど ね、
コスプレ文化をもうちょっと根付かせていけば、うん、ね、また新たないろんな発信が西宮市から
できるんじゃないでしょうかね。
クール西宮
いいですね、
できるかも、ねね、
そういうのもいろいろ考えてやっていけたらいいなとは思いますけど ね、
うん、将来どうですか、井上光さんは、
はい、
なんかこんなことやりたいっていうのは。
もう やりたいことは本当にたくさんあるんですけれども、まあ、そのやりたいことに向けて今、ボイストレーニングを通っていたりとか、あとそのボイストレーニング先だったりで作詞とかしてみたらどうとかって 言われたりしてるんですけども、作詞ってやっぱ難しいなと思うことが多くって、自分の語彙力のなさに圧巻というか落胆というか。
その辺はじゃあ作家に聞いてみたい
ですね。本当にそうですよ。
いや、何をおっしゃいますよ。僕はあの詩はちょっと分かんないんですけど、
は
い、
まあ、やっぱり文章と詩、作詞の部分っていうのはやっぱりだいぶ違いますかね。
やっぱりね、それは歌がね、歌になるかならないかっていうことで、僕は散文的な人間なのでいや、でもあのね、作詞された曲をね、ぜひ聴いてみたいなとは思いますね。
そうですよね、いろんな意味で、ね、もっと本当にその井上光ちゃんの色をいろんなところで出してってもらえたら、ね、
はい、出せるようになれればいいです。なれるように今後頑張っていきたいと思います。
応援しております。
はい、ね、ありがとうございます。
ところでね、あの色というあの言葉がですね、はい、偶然出てきたんですけれども、はい、あの今日はちょっとあの持参したものがあるんですが、はい、あのこれを見てですね、あの井上光さんはどんな反応するかなっていうの楽しみで、あの黒子のバスケのですね、漫画を持ってきたんです、
はい、いや、もう大好きです。
はい、増井さんはご存知ですか？
知らないです。
あ、そうですか。これはね、あの、はい、話題のアニメ の, その原作なんです。今度2期始まるので、うん、あのちょっとワクワクという感じなんですけれども。
テレビで始まるんですか？
そうです、そうです。あの今度あの 見てください、ぜひぜひ。で、まあ、あのなんでそれを持ってきたかと言いますとね、うん、あの今回、鈴宮春妃とあの前回村上春樹の関連をお話ししましたけれども、はい、で、あの村上春樹が鈴宮春妃を見てるかなっていうことをね、あの前ちょっと話してたんですが、今度はですね、あの新刊 の, あの田崎作るというあの新刊ミリオンセラーになったのをご存知だと思うんですが、はい、ひょっとして村上春樹は黒子のバスケを見てるんじゃないかなみたいな、そういうあの疑問がですね、あの湧いてきました。なんでかと言いますとですね、
はい、
これあのね、光さんもご存知のように黒子のバスケの登場人物は、はい、あのそれぞれ色が名前になってるんですよね。
はい、
赤、緑、黄色、青、紫、
はい、
ね、あの全部その色が名前についてて、
はい、
で、あの髪の毛の色もその色になってて ね、
そうですね、黒子くんだけ髪の毛が黒じゃないですけれども、
ところがですね、田崎作る の、 あの登場人物もみんな色が、はい、名前についてて、
ね、
そうです。
彼だけが色のない、
ね、色がないと。で、この黒子のバスケの主人公の黒子くんっていうのも、うん、まあ、一種の無色透明のね、あの目立たない人物という設定 で、うんうんうん、で田崎作るもあれ色がなくってですね、あの一番なんかあの透明っぽい人物なんですよね。いや、ひょっとして村上春樹さん黒子のバスケ読んでんのちゃうみたいな、なんかそういうこともあったりして、まあそれはあの、
ね、いや
分かりませんけれどもね、うん、まあ、しかしあの偶然の一致にしても面白いですよね。あの片やあの、うん、村上春樹の小説と、
はい、
一方ではこう、ね、クールジャパンの、ね、うん、こう代表的なこう黒子のバスケとなんかこんなところでこうつながってるっていうのが不思議ですよね。
アニメってすごいんだなって改めて ね、
う
ん、ね、
本当ですね。
どう思いますね。面白いですよね、これね。
面白いです、うん、ぜひもっともっとアニメに親しんでいきたいなと、
そうです
ね、今日改めて思いましたし、はい、ね、アニソンシンガーの井上光さんももっともっと応援していきたいと思いますので、
はい、
ね、ご活躍くださいね。
はい、ありがとうございます、はい、ご活躍できるように頑張ろうと思います
でも今日はあの素敵な縁をつないでくださいましたけれども、土井さんね、やっぱり深いですね、この鈴宮春妃も、
そうですね、
村上春樹もですが、
やっぱり鈴宮春妃のね、うん、あの不思議な力で、あの、うん、どんどんね、こう未来人やなんかね、こう宇宙人やこう引き寄せられるようにね、みんな集まってきたのかなみたいな、まあ、そういう中二病的なことをまあ考えているわけですけれども、
まあ、なるほどね、
そのうちね、こう、うん、春日が市長に、ね、立候補するかもなみたいな妄想がもう、ね、たくましく、
そして西宮をコスプレシティにと
そうそうそう
でもなんかそういう楽しいこう妄想というかね、空想が広がっていくっていうのもなんかいいですね。
そうですよね。どうですか、
はい、ぜひ鈴宮春妃もう一回また見直したりしながら、
はい、
ね、いろんな夢を膨らませていきたいなと思うんですけど、
まずはあのコスプレ都市西宮ということでね
はい、ということでぜひ、本当にどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮文学館内5月はナビゲーターに作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしました。今日のスペシャルゲスト井上光さんも本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。
6月の西宮文学案内はナビゲーターに神戸松陰女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の、村上智彦さんをお迎えしてお届けしてまいります。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。